ちょっとやらかしたかなと自分で思っているのは、演劇の公演を10月の下旬に急遽やることになりまして、で、まあバタバタと決まったものですから、キャスティングとかもしなければいけない。キャスティングもバタバタになったんですよね。で、そういうことで言うと、別にやってほしいから詭弁を弄したわけではないのですが、セリフはそんなに多くないのですが、ヒロインの役で、あなたにぜひやっていただきたいのでお願いします、いかがでしょうかと。セリフはそんなに多くはないけれど、主人公から猛烈に熱愛されている、悪気なく男に気を持たせてしまう、罪作りな魔性の女の役なんですけれども、お願いできませんでしょうかっていうことをお願いして、OK をもらったんですよね。で、ありがとうございますと。で、では、台本を送りますので、いついつからの稽古なのでよろしくお願いしますみたいに送った後に、あれ、ちょっと待ってよと。あ、これ、俺やらかしたかってちょっと思ったんですよね。で、その方とは過去にもやったことがあるので、まあ、宮川さんの芝居なら、まあ、そんな変なことはねえだろうってか、まあ、そんな変なことっていうのはだから なんだろうな、なんでこんなことやんなきゃいけないのとか、まあそういうのはいっぱいあるけどそういうセリフはいっぱい言わされたりするけれど、あんま面白くねえぞこの芝居とか、そういったような、大丈夫なのかこの人が書くものは、クオリティはとか、そういう心配がまあないということなんだと思うんですよね。まあそういう、なんだ、最低限の信頼を置かれてるから、台本も見ていないのに、OK ですっていうふうに言っていただけたんだと思うんだけど、台本を送った後に、これちょっと やらかしたか俺っていうふうにちょっと思ってるのはですね、キャバ嬢の役なんですけれど、まあ、ホステスの役ってのは別にいいじゃないですかね。で、主人公の男性が猛烈に入れ上げてお金をつぎ込んでしまっている。で、そのキャバ嬢の人は愛想がいいからいつもニコニコしていて、で、それが、なんですかね、こう、女性の扱いに慣れていない男性は、あ、自分に気があるんじゃねえのと勘違いしてどんどんハマっていくっていう、まあ、いわゆるね、水商売の王道の、スパイラルにその男性、主人公もハマっていくんですが、その、まあ、魔性の女なんだけどね、僕のイメージで、そんなに美しい女じゃないブサイクな女にハマってる方がその主人公が面白いなっていう、なんであんな子にハマってんだみたいな風な方がいいかなと思って、そんなね、個性的な女優を初演の時は劇団員で当てたんですよ。で、魅力的じゃない魅力的な人にはまるんだったらもうそれはしょうがない、いやそれはハマるだろうみたいな感じだけど、だ恋愛にねこう慣れていない人だと、ただニコニコされ接せられてるプロフェッショナルな水商売の女性であろうとも、気があるんだ俺にみたいに勘違いしちゃうっていうところが男の滑稽さを描けるかなと思ってそういう風にしたのね。でそれの再演で送ったんだけど、これ読んで、あれちょっと待ってと、これブスの役だなっていう風に女優さんが台本見てから気づくっていうことだなと思って、バタバタと決まった公演だから詳しいことは話してないんだよね。だけど、じゃあ台本送りますねつって PDF で送ったんだけど、で送って、あ、とりあえずじゃあなんとかキャスティングできたから、じゃああとはね、劇団員の山梨のスケジュールがこういう風に調整できれば、じゃああとはいけるかなみたいなところのゴーサイン直前ぐらいまで行ったんだけど、じゃあとりあえず その公演は僕も出演するので、台本を一通り読み直して俺覚える時間あんのかなみたいなこととかね含めて、読み直してみたら、あれあれれれれと、俺あの女優さんに誘ってた役だけど、これ劇団員に当てて書いたものだから、初めまして、え、何ブスだと思ったとかっていうようなセリフをバンバン言うんですよね。ちょっと待てよと、劇団員だから伸びやかにブスとかそういうのを書いてたんだけど、それを女優さんが初めて見た時に、え、ちょっと待ってと、私宮川さんにブスって思われてたのかみたいな ことに、まさに今この時なってるんじゃないかなと思って、いやどうしようかなと思って、でこれさ、もうさ向こうもさ、いやもう宮川さんのお芝居だったら喜んでみたいな感じで受けてくださってる、快諾してくださってるからね。でそれが読んで、ちょっと待てよと、なんだよこれブスの役じゃねえかよって、ふざけんなよって、全然ブスじゃないんですよ、俺がお願いした女優さんは。どちらかといえば可愛らしい女の子なんですよ。なんだけどその人がね、ちょっと待ってください宮川さん、こんなブスっていう役って私聞いてませんので、お断りさせていただきたいんですけどとかって言いづらいじゃないですか。あんだけ快諾して勢いよくパクってね、腹ペコブラックバスのようにルアーに食いついちゃったみたいな状態の女優さんが僕にすいません、やっぱブスはちょっと勘弁してくださいよ宮川さんみたいな、冗談じゃないよみたいな感じで断りづらいじゃないですか。ギリギリと歯をなんかこう食いしばりながら、これをやってこそあたいはプロの女優だわさみたいな感じでやってやる、メラメラメララとかいう風に、なんだろうな、やる気の炎がねボーッと燃えているっていう、そういう可能性もあるわけだなと思ったら、これはどうしたらいいんだろうっていう、まあどうしようもできないんですよ。送った後に、あ、ごめんなさい、初演の時はですね、劇団員が本当にブサイクだったんで、そのブサイクっていう役で書いたんですけれども、今回はそういうわけではないので、みたいなことを言うのも違うし、フォローするのも違う。いや、だけどあなたは私にこの役振ったよね、と。私のイメージがなんか通ずるものがあるみたいに思ってるわけでしょ、みたいな。夢中になっている男性が、夢中になっている女性のキャバ嬢さんっていうのは、どういう人なんだろうっつって、まあ、僕が、知り合いなんですけどね、会いに行くんですよ。で、あっつって、何あとか言ってんの、ブスだと思ったんでしょみたいなことをその人が言うんでね、ああいえみたいな、ね、なんかね、いやなんかね、話を聞いてた感じだとお目目パッチリでボンキュボンの人なのかなと思ってたのでつって、ごめんねボンボンボンの人でねみたいな感じのセリフもあるんですよ。ちょっと待ってと、宮川さんは私のスタイルをボンボンボンだと思っているのかというふうにこれ思われるかなと思って、俺ちょっとねなんか申し訳ない気持ちでいっぱいなんだよな。だけれどもこれに関してどうこう言い訳をするのはもっと女性のプライドを傷つけることになりましょうし、ほっといていいかなっていう気もしてるんですよ。いいのかな。いや演劇ってね、こう日常のドラマを商売道具にしてね扱うものですから、日常の恋愛のやり取りであったり仕事のやり取りとか家族のやり取りとかをそのままこう組み上げるものだから素が出るし、役柄っていうものは演技力以外にもキャラクターでキャスティングする部分っていうのはとても多いので、何ですかね、干渉する要素が非常にあるんだよね。つまり相撲の稽古がね、どこまでが体罰でどこからが体罰でないのかとかいうような境目が難しいのと同じように、演劇の稽古でいうと演出家の男性が女優さんに女の俳優さんに意見をするにあたり、どこまでがセクハラでセクハラでなくてどこからがセクハラなのかとかいうようなライン引きとかね、どこからがパワハラになり、ここまではパワハラではないとかいうラインはどこなのだとか、でそれぞれの関係性にもよるじゃないですか。もうなんかね気にしすぎるっていうことで言うと、気にしすぎなのかもしれないんだけど、意外と本人はよいよ別にみたいな、意外とさっぱりしてるのが女優さんなんで問題ないとは思うんだけど、なんかね誤解を招きやすい部分っていうのがね演劇はねあるね。うん、全然関係ないんだけど、稽古場に向かう途中に駅でね出演者の女優と一緒になったから、あおはようございますつって、ただ何にも喋らず会ったからというだけで並んで歩いていたのに、なんか演出の宮川さんが誰々さんと一緒に来ていたよとか泊まったんじゃないのとか最近そういえば人に対するダメ出しが多いよねとか、カモフラージュなんじゃないのとかいうようなこと言われちゃったりするんだよ。俺がね20代の時にわけわかんなかったのが、高校生と付き合って同棲してるっていう噂が 演劇ファンの間で出てて、劇団にお手伝いに来てくれた女子大生の女の子が、宮川さん高校女子高生と付き合って同棲してるって本当ですかって言われて、え何それっつって、噂ですよとか言われて、なんだわけわかんねえなみたいな感じだったんだけど、そんなような、なんだろうな、まあそういうのはね根も葉もないことだからあれだけれど、俺が、あこういうこともあるなと思ったのは、20代の時にね、鈴なりで、下北沢の鈴なりで公演をやった時の公演を、初めて鈴なりに出るっていうんで、中学高校の名簿にダイレクトメールを郵送で送って見に来てねっていう案内をしたんですよね。クラスメートの何人かが見に来てくれて、でその後一人の同級生の女子が、やたらと連絡をくれるようになったのね。で終わった後に、面白かったですよ宮町みたいな感じで話しかけてくれて、でなんかね、一回見たのに次の日もなんか見に来てくれて、で差し入れを持ってきてくれたりなんかしてね、で打ち上げの日は今日は見られないんですけど、打ち上げで皆さんで食べたり飲んだりしてくださいって言って、また差し入れをもらったりなんかして、なんであの人あんなにいっぱい来てくれてんだろうなって思った時に、ふっと気づいたことがあるんですよ。その芝居の主人公のヒロインの女性の名前がその人の名前と同じだったんですよ。俺がその人に見に来てくださいっていう案内をしたのは、ただクラスメートだったから、中学の時のクラスメートだったから、ただダイレクトメールをわーっと送っただけなのに、彼女は、あ、何？宮川くんで私のことをそういうふうに思ってたの？とか、そういうふうに誤解されたんじゃなかろうかと。じゃなけりゃ、あ、私のことを芝居に書いてるとか、私への思いを宮川くんがお芝居にしてるとか、これは宮川くんからの愛の告白だわ、みたいなふうに勘違いされたんじゃねえのかなっていう、そういうようなゾワワワワと、だとしたら非常に申し訳ないなっていう気持ちになるようなことがあったんですよ。芝居っていうのは意外と積み作りかもわかりません。まあそんな過去の話はどうでもいいんだよ。今はもうね、あの10月の公演でもう稽古で会った時に、私ブスなんだふーんみたいな感じで、まあその人がそんなに嫌なやつじゃないから、めちゃめちゃサバサバしてる素敵な女性なんで絶対ないんだけど、だからこそ、そのなんだろうな、どうやってフォローするなり、優しい人だからこそこっちが甘えることなく、ちゃんとその辺をね、演出家の配慮としてクリアしていきたいなっていうような、そんな部分があったりなんかして、あもうなんかいろいろ悩ましいぜなんつうことも含めて、今日もお送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。確かにね、演劇の公演が近づいてくると、ドキドキはしますけれども、公演が近づくよりも何よりも立ち上がった段階でこんなにドキドキするのは初めて。そして10月はいろんな変わった試みをちょっといろいろ考えていて、いつもね、石川義弘さんという、まあ僕が石川義弘のオールナイトニッポンの作家を務めていた時に知り合ったシンガーソングライターの人と2人でやっているトークイベントがここ大塚であるんですね。10月13日にあるんですね。ちなみに僕が女優さんにブスの役であるということを、伏せてキャスティングをお願いしてしまった公演は10月の25、26、27の予定なんですが、そのトークライブの方は10月13日、トークライブはここでやるんだけど、それと別にその日の夜にネット配信を有料でちょっとやってみようということになっていて、なるほど、ちょっとこれ面白いかもしんねえなと、どうなるんだろうなっていうふうに思うんですよね。でね、石川義弘さんはオールナイトニッポンやってた時っていうのは、まあ面白いシンガーソングライターなのにこんな面白いことがおしゃべりとしてできる人なんだっていうような感じだったんですよね。でまあ僕とディレクターの人と一緒にこうね組み上げて、石川義弘というパーソナリティをみんなでこう肉付けしていった、ことがあるんですけどね。ちなみにその時のディレクターは スマホを落としただけなのにの原作者の志賀明さんなんですけどね。あの人はあの、勅使河原さんっていうね日本放送の社員だった人なんですけど、でその石川さんがまあラジオを辞められてね、でまあシンガーソングライターを続けてらっしゃって、その普通のアーティストとしてのミュージシャンとしてのライブでは割とシックにね、ダンディーに決めてるんですよ。で俺それ全然知らなくてトークライブ誘っちゃって、かつてのノリでバカ話とかブヒャヒャヒャとかってやっちゃってると。だけど大塚でしかやってないから毎月やってるけど、何人かの人は地方の人は見に来ることができないわけだよね。でその人たちは石川さんは本当に素敵な、だからオールナイトニッポン聞いてない最近のファンの人は素敵なアーティストだというふうにしか見てないわけよ。だけどそのトークイベントの同じ日に夜に俺と石川さんと2人でネット配信のコンテンツをやるのね。そこでも石川さんはライブあるんだけど、でそこで石川さんがブヤヤヤっていうノリで行くのか、それともいやちょっとこれ地方にも見てる人がいるかもしれないから、ちょっとそのブヤヤヤモードはちょっと封印していいかなみたいな感じで来るのかとかがちょっとね分かんなくって、これもさじ加減ちょっと要相談だなみたいな、そんな感じだったりするんですけど、まあ新たな試みいろいろとやってみます。ここで一曲、ウィザーで I want you to。課長、たまには飲みに連れて行ってくださいよとどうしても言われたいが、言ってくれるはずもない。そんな美人 OL から聞こえなくもない、あ、そんな美人 OL からそう聞こえなくもない似たような節回しのフレーズを言ってもらって、疑似体験した気分で満足したい。どんなフレーズを言ってもらおうか。課長、たまには飲みに連れて行ってくださいよのパロディでミスターバックドロップ、鬼平犯科帳、新作を地上波で放送してくださいよ。鬼平犯科帳って語りかけがちょっとおかしいでしょ。今日はですね、ミスターバックドロップがちょっとね冴えてますね。同じくミスターバックドロップ、焼酎、タニシで飲んだら何杯でもいけますよ。焼酎に語りかけないやめてくださいよ。同じくミスターバックドロップ、乱暴、一人で戦場に乗り込むには無防備すぎですよ。こんなの OL が言ってくれるわけないよな。ミスターバックドロップ、バンジョー、ビワとドラムでセッションしてくださいよ。なんでバンジョーなのにフィドルとベースじゃねえんだよ。なんでビワなんだよ。俺ね、今バンジョー欲しくてしょうがないんだよね。近々買う予定なんだ。カツオボーイズ、課長、たまたまを湯飲みに入れてくださいよ。なんですかそれは、その芸は。なんですかそれねえ、何ですか。そういう芸があるような感じで書いてありますけど、やめてください。痛くなる可能性ありますからね。松田監督、館長、たまには突き刺してくださいよ。そういうプレーが好きなんだね。夏目、課長、マタニティ友達とノルマンディ上陸作戦を決行ですよね。たまにはがマタニティで、ノミニがノルマンディだけじゃねえかよっていうね、遠すぎるっていう感じですよ。グレート大島、画鋲、たまに刺してみせてくださいよ。痛いだろ、痛いでしょう。ミスターバックドロップ、残尿、開き直っておむつつけちゃいましょうよ。ミスターバックの中、サイモン、アンドガーファンクルのライブ連れて行ってくださいよ。サイモンにアンドガーファンクルって ていうアーティストのライブ連れ出てもらうのは無理だと思いますよ。朝方カサス、あんちゃんたちが売れたらオイラを使ってくれよな。
関係ない、全然関係ない。
これたけしさんが、ね、出てきた新人に向かって言うやつでしょこれ。もうすごいと思うけど、こういうことが言えちゃうね、日本一の有名人っていうね立場を考えるとすげえなと思うんだけど、課長たまには飲みに連れてってくださいよ。何にも関係ないよ。朝方カサス、子供がまだスープ飲んでる途中でしょうが。関係ないね、全然関係ないね。春ていいお肉、ダチョウの卵を飲むと精がつくからくださいよ。変なイントネーションで読ますのやめてくださいよ。今日はこういうことを考えてみました。
宮川まさるのお松ぼっくり王国へ。
ラジオネームプリン厚美さん、宮川さん、リスナーの皆さんこんばんは。台風15号対策で今日は、まあその前の週ってことなんでしょうね。自分が勤務している新橋にある会社で、東京ですね、松ぼっくり王国を聞きながら徹夜で仕事をしています。松ぼっくり王国が始まる前までは関東の放送局の台風情報を聞いていました。台風情報は重要ですが、そればっかり聞いてると精神的に疲れます。被災で避難している人たちはこの状態で聞いてるかと思うと心が痛みます。そんな時に気分を変えてラジコプレミアムで松ぼっくり王国を聞いたら、宮川さんの声に助けられ、ネタ職人さんたちに助けられています。ラジコプレミアムはこういうところでも活用できることがあり、この辺も知ってもらいたいです。この後も宮川さんが出てるラジオをタイムフリーで聞きながら、仕事しますよ、というありがたい。
パパかっこいい。
はい、良きパパに認定ですね。まあ、プリン厚美さんが男性なのかどうなのかもよく分かってないですが、お父さんなのかどうなのかもよく分かってないですが、まあ、そうなんですよね。僕は基本的にくだらないラジオを、ずっとやっているし、それ以外やるつもりはないので、ね、それ以外のことをやらされそうになったらそれはさよならっていう時なんだろうと思っておりますし、まあそんなね、別に偉そうにね、なんだろうな、かたくなになってる必要もないんだけど、こういうことを考えてることは間違いないんですよね。疲れてる人にこんなバカがいるんだからもういいじゃねえかみたいな悩みを吹っ飛ばしてもらいたくてやってるところもあるわけです。だけどもちろんね、これを長くやっていれば、なんでお前こういう時期にこんなくだらないことやってんだ、あったく不謹慎だとかいうふうにバッキバキに叩かれたりもするわけさ。でそれはもうなんだろうな、上等っていう、そういう立場でスタンスで私やっておりますので、全然大丈夫なんですけれどもね。だからこういうふうに改めて言ってもらえるとね、なんかね、ちょっとキュンとくるものがあったりするわけです。松ぼ.info、 松ぼ.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。そして何でもかんでも募集しているメールの宛先は miyakawa@1260.jp、 miyakawa@1260.jp までどしどし待っています。ほんじゃまた来週です。さいなら。